起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、あなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。賛美歌15番を歌いましょう。一緒に購読詩編購読をいたします。購読詩編の29ページをお開けください。購読詩編の29ページ、詩編24編です。 詩編24編。地とそこに満ちるもの。主は大海の上に地のもといを置き、どのような人が主の山に登り、それは潔白な手と清い心を持つ人。主はそのような人を祝福し、それは主を求める人。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王とは誰か。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。主の祈りをお捧げいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞおかけください。聖書を朗読いたします。新約聖書のマルコによる福音書第13章28節から37節です。新約聖書の89ページをお開けください。89ページの下の終わりの部分からです。新約聖書89ページ、マルコによる福音書13章28節から。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近いことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきて あなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことは、すべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。もういくつ寝るとお正月。お正月には、たこをあげて、駒を回して遊びましょう。早く来い来い、お正月。もうお正月は過ぎましたが、この歌は指折り数えながら、お正月を待ち望む子供たちの気持ちを表しております。ところで、今、私たちは、子供がお正月を指折り数えて待ち望むように、将来への期待を持っているでしょうか。振り返ってみますと、どなたも、子供時代には、いろいろなことをワクワクしながら待ち望むことがあったのではないでしょうか。夜眠れないぐらいに、そこに期待を込めて待ったことがあったのではないでしょうか。しかし今、私たちはそのようにワクワクしながら将来を待ち望むということが少なくなってはいないでしょうか。現実的に私たちは今、将来への期待よりも不安の中にあります。いちいち数えるまでもないことですけれども、数年前には新型コロナウイルス感染症が蔓延して、多くの人々がこれに罹患し、あるいは多くの人々が犠牲になりました。そして、今日もなお、その後遺症に苦しんでいる人々がいると思います。そして、教会にとっては、いろいろのことが中断させられ、築き上げてきたものが崩されてしまうということ。教会のみならず、社会のいろんな場面でそういうことが起こりました。そしてまたこのコロナウイルスは、今もなお猛威を振るっている状況です。なんとかコロナと共存しながら社会活動の再開ができるようになったかと思う矢先でありました。ロシアが武力をもってウクライナに侵攻し、今なお激しい戦争が続けられております。世界中がこの戦争の終結を願っていた中で、今度はもう一つ、大勢の人質を盾に、テロリストのハマスによるイスラエル攻撃があり、これを機に、イスラエルの激しいハマス攻撃がなされ、中東情勢は緊迫した状況になっております。依然として緊迫しております。そして、大勢の犠牲者が出ております。人間同士がこうやって思いもよらない残酷な殺し合いをして、それが激化していく一方、世界は地球温暖化による異常気象のためのさまざまな災害に見舞われております。私たちの身の回りでは詐欺、強盗、殺人が頻繁に起こります。そして、申し上げるまでもなく、1月1日、 能登半島大地震が起こり、能登半島を中心とする地域に大変な被害をもたらしました。多くの犠牲者が出ました。その翌日には羽田飛行場での判断ミスによる重大な航空機事故が起こりました。これに加えて昨年末から腐敗した政治家たちの不正が明らかになってまいりました。こうしたことを考えますと、今私たちはワクワクしながら将来に期待を寄せることは難しい状況にあると言わなければならないのだと思います。もっとたくさん困難に直面している人たちがあると思います。そしてまた、こうした世界や社会状況とは別にして、高齢化の問題もあるかもしれません。人生の終わりが近づいている状況の中で、体が衰え、これまでできていたことができなくなり、日々の生活がままならず、将来への期待に心を燃やしているところではないという、こういうこともあると思います。で、こういうことをに心を寄せながら、今朝はこのマルコ福音書13章に記されているシエスの御言葉をご一緒に学んでいきたいと思います。マルコ福音書の13章の冒頭の部分にまず目を留めていただきたいと思います。イエスが神殿の境内を出て行かれるときと書いてあります。イエスが最後に神殿を後にされたときのことです。弟子の一人は、後ろを振り向きまして、この神殿を仰いで、イエスに言いました。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう、と。この弟子の一人がこういうふうに言ったのは、ただ単に神殿の立派さを語りたかっただけではないはずです。それは、やがて、主イエスが、この神殿の指導者として立つ日が来るという、その神殿だ、立派だな、という。しかし、シエスは、この、弟子に言われました。二節。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに、他の石の上に残ることはないと。つまり、弟子の期待は、幻想であることをシエスは明らかにされたんです。そして、実際、後でも触れますように、この神殿は崩れました。五節をご覧いただきたいと思います。今度は、神殿を出てオリーブ山に戻りまして、そのオリーブ山から神殿を眺めて、この、おられた時のことです。五節、ちょっと飛ばしますが、五節。イエスは話し始められた。人に惑わされよう、されないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って、多くの人を惑わすであろうと。社会が暗くなって不安になっていくときに、 そういう人が出てくる。自分こそこの社会を変えて明るい未来を約束するものだと、そういう誘惑者たちが出てくる。だけど気をつけなさい。7節から8節、シエスはさらに深刻なことを予言しておられます。7節、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。8節、民は民に、国は国に敵対して立ち上がりって書いてあるんですね。そういう戦争が起こる。8節後半、方々に地震がある、飢饉が起こる。こういうふうにこの世界がこれからどういう状況になっていくかということをシエスはお示しになられたんです。だけどここでちょっと注意が必要なことは、この8節の終わりの言葉です。これらは生みの苦しみの始まりである。このさまざまな困難、さまざまな深刻なことが起こるんだけれども、終わりじゃない。生みの苦しみの始まりだ。シエスはこうおっしゃいました。そして9節から13節にかけては、弟子たちがやがて耐え難い迫害に直面することにも言及しておられます。そしてこの14節から23節にかけては、この暗示的に書いてあるんですが、これは具体的にはローマ帝国がエルサレムに侵攻して神殿も町も破壊される時が来ることを暗示的に予告された言葉です。ところでこういうふうに見てまいりまして、先ほど短く触れました、あの8節の最後の文章で、この触れておられるこの御言葉、これらは生みの苦しみの始まりであるという、このお言葉とともに注目したいのは、24節から27節のお言葉です。24からまず25節。ご覧ください。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされると。シエスはここでこれから起こる天体現象について語っておられるのではありません。そうではなくて、今も見ましたようにローマ帝国との激しい戦いがあり、多くの人々が命を失い、神殿も町も破壊され、仮に生き延びた人々があったとしても、この世のどこにも生きる希望を見出せなくなる暗黒の時が来るということです。太陽は光を放つでしょうけども、私どもの生きる道を照らさない。どんなに太陽が照っても、私どもの歩む道は真っ暗なんです。先が見えない。月の光も増してそうです。星も輝いても 私どもの心には何の光にもならない。そして世界全体が揺り動いているという、それは今見てきたような事柄の総まとめのようなお言葉です。これが現在の私どものこの世界はこの状況の中に置かれようとしているかもしれません。豊かさがあってもその豊かさが何の頼りにもならない。多くの人が自分の行く道を見失っている。隣人を見出せない。だから隣の人は人じゃない。だから平気で嘘を言い、平気でその人のものを奪い、平気でその人の命を奪うという、こんな状況に置かれている世界がどうして幸せな世界でしょうか。世界はそういう現実に蝕まれているんです。しかしシエスは言われます。26節、その時と言います。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見ると、シエスはおっしゃったんです。雲に乗ってくる、それは私たちの目にそういう幻想的なことがこの映るということではありません。雲に乗ってくるということは、人の子が神から使わされてくるということの象徴的な言い方です。自分で来るんじゃないんです。私を見なさいって言って来るんじゃないんです。神から使わされておいでになるんです。だから雲に乗って来られるんです。自分の力で来るんじゃない。自分の知恵を持って来るんじゃない。神様が送り届けてくださる。そうやって人の子が来ると。しかも大いなる力と栄光を帯びて来られるっていうんです。大いなる力と栄光を帯びて、この大いなる力栄光を帯びてっていう言葉を説明する必要がないと思いますけども、だけどどういうことでしょうか。私たちがよく知っている伝道者パウロの言葉で言い表すことができると思います。パウロはこういうふうに言いました。無から有を呼び出す力と、ローマの信徒への手紙の4章17節以下に出てくる言葉です。今の新共同訳は、存在していないものを呼び出して存在させる力と言っています。人の子が来てくださって、何にも可能性のないところに可能性を呼び出してくださるって言うんです。存在していないところに大事なものを存在させてくださるっていうんです。これが人の子が来てくださる目的です。さっき言いましたように、 太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動くという、真っ暗な世界なんですけど、どこにも希望を見出せない世界なんだけど、この人の子が神から使わされて、しかも、ここに書いてありましたように、大いなる力と栄光。それは、パウロの言葉で言いましたように、何にもないところに、そこに、存在を作り出す力です。さて、その後の28節からで、ここに一軸の木から教えを学びなさいって言われているんですが、この一軸の木がどういうふうにこう例えられているのかが十分に読み解くことができません。ただ、29節で、それと同じように、あなた方はこれらのことを起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。これらのことっていうのは、先から見ていること。世界中が揺すぶられ、そして人々がどこにも希望を見出せなくなるような状況が醸し出されてくる。みんな絶望して、もうダメだって言ってる。だけど、これらのことをが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさいってシエスはおっしゃってくださるんです。この、つまり、シエスが私たちの心の戸口に立ってくださる。で、この箇所を、この、読むときに、おそらく、皆さんは、よく知っている聖書の箇所を思い出されるんではないでしょうか。ヨハネ黙示録の言葉です。ヨハネ黙示録三章。に記されている言葉です。456ページをお開けいただきますと、新約聖書の456ページ。457ページになりますね。457ページの上の段の最初の20節をご覧ください。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入って、そのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうと。そして主は言われました21節、勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。大いなる力を持って来られる人の子は、どこかに立って世界を黙って見ておられるんじゃないんです。私たちの心の戸口に立っている。立ってください。近づいてください。そしてこのヨハネ黙示録が言うには、心の戸を叩いてくださるって。私が来たよ。開けなさい。共に宴をもとう。 これが今日の今読みました13節のこの箇所です。世界は暗黒に見舞われる、世界は揺れ動く、でも人の子が雲に乗って来てくださって、大いなる力を持って近づいてくださって、そしてそれだけではない、私たち一人一人の心の扉を叩いてくださる。これがこのマルコ福音書13章に記されている私たちの主イエスの約束のお言葉です。そしてシエスは最後にこの32節からのところです。ここで繰り返し繰り返し言われました。目を覚ましていなさいって、この32節で3行目、目を覚ましていなさいってあります。35節で、だから目を覚ましていなさいって書いてあります。最後に37節の終わり、目を覚ましていなさいって書いてあります。目を覚ますって何でしょうか。それはシエスは主人の帰りを待っているしもべのようなものだって言ってます。つまりご主人がいないから何にもできないって言ってるんではなくて、ご主人の帰りを待って自分に割り当てられている仕事を一生懸命するっていうことです。これが目を覚ましていることです。いや、もっと言うと、私たちは今見てきたような状況でもうダメだって思うんです。何やったってダメだって思うんです。だけど目を覚ますということは、このシエスが共にいてくださることへと心の目を開いていくことです。だからあれやってもダメ、これやってもダメ、もうどうせどうにもならないって、教会のこと考えても誰もキリスト教なんかに興味を持ちはしないって、こんな時代に伝道ができるんだろうかって思う。だけどシエスは目を覚ましていなさいっておっしゃったんです。どこに可能性が、どこにそういう道が開かれてくるか、それは誰にもわからないんです。だからシエスを信じて、今自分にできる最善のことをさせていただくことです。祈りながら。